今回フォトスクランブル本編始まる前にちょっと追加の情報を、今収録したいと思います。この後本編流れますので、スノーさんの告知の後、通常に始まりますということで、スノーさんの方から告知があります。
はい、私の知り合いの写真家の方で、またギャラリー山口なんですけれども、以前あの三又玄さんの写真展のインタビューを撮りました。そこのギャラリー山口で、来週ですね1月21日から、1月26日月曜日から土曜日という日程で、田村玲子さんという方の空白の形という、写真展がありますのでご案内させていただきます。時間はですね11時から19時、最終日は17時です。1月21日の月曜日から1月26日の土曜日です。
はい、ぜひ足を運んでみてください。僕もどっかでは行けるかなっていう感じなんですけど、スノーさん行かれるんですか？
はい、行くと思います。で、はい、作家さん本人もほぼ毎日午後にいらっしゃるという話ですので、
はい、
はい、ちょっと空白の形ってどういう形だっていう、DM を見ると、うん、わー、なるほどっていう感じなんですけれども、はい、なかなか、はい、うん、なんて言うんでしょうね、この DM を見て想像するにちょっとベヒャーっていうドイツだったかな、
は
あ、人だったと思うんですけど、うん、いろんな建物だったりこう、うん、有名なのは給水塔ばっかり撮ってる写真のシリーズとかあるんですけど、
はい、
ちょっとそれに似た雰囲気はあるかなっていう気は、
うん、
なんとなくしたんですが、
はい、
はい、まあ、どんな感じかちょっと楽しみです。
はい、我々誰かが行って、感想なんかお話できればと思っております。はい、ということで、フォトスクランブルこの後始まります。
はい、よろしくお願いします。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。フォトスクランブル始まりました。昨年はというかなんというかムンニシという他の人の番組で自分の番組の抱負を語ったりした、スノーなんですけれども、
はい、
やっと今回の収録でちょっとエンジンをかけようと思っております。よろしくお願いします。
はい、はい、私もエンジンをかけようかなと思っていますが、ちょっとですね、調子が今一つこう乗ってこないというか、昨年のトラブルからなかなか出しきれず、はい、なんかいろんなものを引きずって、はい、今収録に挑んでいるところなんですが、
はい、
はい、頑張っていきたいと思います。半助です。
はい、はい、例によってというか、まあ、収録の合間がすごいないので、
はい、
小関さんはそのまま風邪引き状態で、
はい、
はい、かよすけさんも多分お忙しいんだと思います。
はい、
はい、ということで2人でやっていきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まずメールをご紹介したいと思います。はい、辰巳さんの方から、昨年末からいただいておりながら、ちょっと前回は特番という形に になっていたので、ご紹介できていなかったメールをご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、今回も楽しく聞かせていただきました。この1年間整理してみるといろいろありましたね。来年はどうなることやら。顔認識の話で盛り上がりましたが、フォトショップでの顔認識知ってますか？
いや知らないです
僕も知りませんでした
、しました。
選択したコマから顔を認識して整理用の名札に登録できるというものです。使っていませんが、うん、っていうことですね確かにフィルムカメラの話題がないですね。今のうちに F3 をで撮っておかないとということで、ニュースというかカメラ写真関係のニュースをピックアップした回でいただいたんだと思うんですが、はい、
そうですね。
フィルムカメラの話題がないのは僕がピックアップしたからデジカメばっかりになってると思います。
はい、
で顔認識はこれ全然知らなかったんですけど、ちょっとね、
そうですね、
見てみたんですけど分かんなかったんですよね。
あ、はい、次のメールでエレメントだと思います、エレメントにはありますっていう風にメールいただいてたんで。
あ、そうなんですか。
一応ただどのバージョンのエレメントなんでしょうっていうか、
はいはいはい、
ちょっとそれを知らせていただければ助かりますっていう感じ。
これね、自転車の関係の写真整理するときにこの名札つけられたらすっごい楽なんですよね。
ああ、そうか。
うん、誰々選手の写真ないとか言われて、
あ、
確かあの会場で撮ったなとかそういうのを探っていくんで、それが選手ごとに整理できたらすっごい楽ちんなんで。
ああ、そうですね。しかも、顔認識って、顔認識ってまさかセキュリティみたいに、ハンスケさんとかスノーさんとかわかるわけではないですよね、きっとね。
違うのか。
どうなんだろう。
あ、これ、それがそうなんだ。どういう、あれなんでしょう。どういうふうに撮られてました？
あ、でも名札が付けられるんだから、ハンスケさんとかってわかるってことなのかしら。
僕が写ってる写真は、ハンスケっていう名札がずらずらとつくとかそういうことじゃないのかな。違うのかな。
それはすごすぎますね。なんかちょっと。
そっか、違うのかな。
いや、あのね、僕去年だったかな、ある電気関係の大学の撮影、
はい、
その卒業研究の発表の撮影に行ったことがあって。
はいはい。
その時にその顔認識で、
うん、
双子を認識するにはみたいな、
はい、
まだ双子までは認識できませんっていう、そういうような研究をしてる人がいたぐらいなんですけれども、はいはいはい、すでにフォトショップエレメントにそういう、ね、まあ双子ができるかどうかわからないですけど、
はいはいはい、
そういう機能があるんだったら彼の研究はどうなっていくんだろうってちょっと心配だったんですけど今。
そうなんだ。双子は、うん、まだ識別できない。
そうですね。
面白いですね。
うん、なんか双子いませんかとか逆に聞かれましたけど。
そっかそっか。まあこれが本当にその思ってるような機能だったらぜひ使ってみたいんですけどね。
はい、そうですね。驚き。
はい、でした。その後最終回なんですかねこれ。
はい。
の後にいただいてます。辰巳です。こんばんは。1年間ご苦労様でした。後追いですが、第0回から聞かせてもらってきて、早いものだなと思いました。最初から知っている番組は商業的なもので、もうなかなかいいものですし、ごめんなさい。商業的なものでもなかなかないものですし、はい、カメラに再度関わってきた期間も同じ時期ですので、一緒に歩んできたような感じがします。 嬉しいですね、こういうこと言ってくれると。
はい、
スノーさんとお知り合いにならなければ会社の写真クラブに入ろうなどとは考えもしなかったでしょう。また来年もよろしくお願いします。私もしょっこりもなく、銀煙もやりながらデジタルも頑張りますよということで、では良いお年をということで年末にいただいております。
はい、ありがとうございます。
嬉しいですね、同じ、フォトスクランブルと同じ時期に再度写真に、
はい、あ、そうですね、
もう取り掛かっていたと。これでも0回から聞いてもらったってこと？
そうですね、まあもしかしたら、まあ知ったのはあれでこう遡って聞いたのかもしれないですけど、
あ、
0回は特にどこにもなんか宣伝してましたっけ？
ああ、そうですね、0回の頃、何回かしてから宣伝し始めてるんで。
そうですね。
うん。そっかそっか。っていうか、あの0回を聞いていただいたっていうのはちょっと恥ずかしい感じがしますが。
はい。
はい、ありがとうございます。そうですね。銀煙もやられてるし、デジタルもね、ニコンの、うん、新しいのを購入されたということで、とつみさんの写真も楽しみにさせてもらいたいと思います。ぜひまた、はい、メールをいただければということで、年明け年賀状も PDF ファイルで送っていただいて、
ありがとうございます。
我々のもブログに載せましょうなんていう話をしながら、
はい、
つい最近やっとお客さんに出せたぐらいなので、
はい、
近いうちに、載せられればというところでありますが、
はい、そうですね、
はい、
はい、あのスノーはいかに忙しいかっていうか、これのせいでえらい目に遭ってますという写真を、はい、ブログにアップしましたら、早速あの応援メッセージもいただきました。
はいはいはい、
辰巳さんありがとうございました。
はい、まあ配信の頃には載せられているかもしれませんが、ちょっとブログの方も見ていただければありがたいです。はい、で、今回なんですが、はい、スノーさんが現像フィルムの現像ですよね。
はい、そうです、
しながら、
はい、
ライブ音源を撮ってきていただけたということで、はい、新年2回目にして早速ライブ版を、
はい、
お届けしたいと思います。
はい、では、
はい、
でいきなりあのライブの最初がちょん切れてるっていうライブになってたり、
はい、なので、
新年早々ずっこけてるんですけど、
はい、
はい、
なので、冒頭に少しスノーさんの方から説明をいただいて、
はい、説明をしない、はい、
はい、
ですね、何を、これは一体何なんだっていう話になってしまいます、
はい、
はい、例年ですね、なんとか年内に撮影したものは年内に現像しようという、
うんうん、
つもりで、はい、いつも大体年末は現像してるかプリントしてるかなんですよ、
うんうんうん、
年末本当に31日は、うん、でまあ、今年はその添削のおかげでかなりしんどかったんですけどとりあえず、まあ、あまりに現像が溜まってるのでとりあえず1回は現像しなきゃっていうので、うんうん、夜中の明けてですね、1月1日の3時ぐらいに、はい、現像してます。
そうなんだ。
でそうなんです、あの、はい、でしかも始めちゃってからです、
うんうん、
あ、まったそういえばっていう、あ、今
8年の音声が入った
1月1日の、
あ、
はい、
はい、一回止めました。
1月1日のと書いてますけど、午前3時ぐらい。
はい、
もうあの、現像がかなり、現像液を入れて、現像、まあ、フィルム現像そのものの、あの、現像液を入れてる間に、うん、間はもう、あの、終わってしまって、停止液のところで、確か、ザクティを取りに行ったのかな、
はい、
録音機を取りに行きました、
はい、
でその前に何やってるかというとですね、うん、あのまあ、準備をいろいろやってるわけなんですけれども、
はい、
まあ、非常に大雑把に言うと、現像タンクといいまして、ステンレス製の、うん、あの筒状のお茶の缶みたいなものに、
はいはい、
リールというものをにあのフィルムを巻きつけてです、ね、はい、でそれを 4つなんですけど横を入れましてと、
はい、うんうん、
で、それで、現像タンクの方の準備をします。で、はい、現像液とかですね、うん、あと現像液、停止液、停着液って前は話したと思うんですけど、
はい、
今回停着液は新しく作ったんですよ。
はい、
で、それを、夕方じゃないな、夜に、夜中のちょうど12時ぐらいに作ってて、
うん、
まあ、ぬるま湯で作るんですけど、30度近辺のお湯で作ったんですが、はい、あっという間に冷えちゃって、
うん、
ちょっと冷えすぎちゃったということがありました。
うんうん、
で、まあそういう現像液と停止液、定着液を作ったり、こう、台所に持ってって用意したりっていう時間が結構長くて30分ぐらいはやってるんですけれども、
はい、
そこの部分が、はい、入っておりません。
はい、
はい、で、
その下がっちゃった液はどうやって温度を上げるんですか？
あ、湯煎って言って、こう、たらいにですね、
うんうん、
お湯張って、そこにつけとくんですけれども。
はい、なるほど、
はい。で、定着液はね、30度以上にしちゃいけないので、
うん、
早く温めたいからといって、あんまり温かいのに入れると、傷んじゃうんですよ
ね。ああ、なるほどね。
だからそれはちょっと注意しないといけないんです、うん、まあ大体27、8度にしといて、つけておくという感じですね。
そうか。温度管理が大変そうですね。
そうですね。もう化学反応なので、もろに温度で、反応のスピードが違っちゃう感じですから。で、もう冬はその、特にその湯煎が重要になりまして、
はい、
なるべく大きめなたらいというか、まあ、食器洗いのたらいですね、
うんうん、
を使ってますけど、それにお湯を張っておいて、うん、それで、うん、現像タンク、現像進行中は24度でやってるんですけど、
はい、
そのたらい自体の温度が24度になるように気を配って、うん、部屋の温度がね、まあ、20度あるかないかなので、
うんうんうん、
やっぱりほっとけばどんどん冷えちゃいますから。
そうですよね。
はい。
ま
ず、その温度がだいたい24、5度で、
うん、
になるような、お湯といいますか、水を作るのが大変なんですよ。うんうん、慣れないと。
難しそう。
難しいですね。現像液、タンクに現像液直接突っ込むんじゃなくて、まず最初にプレバスと言いまして、
うん、はい、
その現像温度のお湯というか、水を、現像温度と同じ水を、入れまして、
はい、
フィルムをちょっとなじませるんですね。1分ぐらい攪拌して。
へぇ、
そこから始めるんですけれども、
うんうんうんうん、
現像液を入れる前に。でなんかそこのまず液温をぴったりこう現像液と同じにするというのが結構難しいんですよ。で、現像液もこう希釈して作るものですから、
うん、
現像液のタンクに入っている現像液の温度と、
はい、
が低ければ24度の水を用意してても、うんうん、それ混ぜちゃったらガーンと下がってしまいますので、
はいはいはいはい、
ですからね、その現像液の、 まあ、原液って言ってますけど、原液の温度を測って、はい、
うん、
それが低いか高いか、まあ、なるべく同じぐらいにできればちょうどいいんですけど、
うん、
まあ、なるべくあの使う温度に近づけておけばいいんですが、そういう、うん、そういうのはめんどくさいスノーはですね、いつも。あの、現在液の温度が、例えば、あ、15度ぐらいしかないや、とか言ったら、
はい、
あの、まあ、水の方をですね、うん、最終的に24度で使いたいという時は、
うんうんうん、
まあ、26度ぐらいにしといて、
うん
うん、うん、あの、混ぜたら24度になるようにとか、そういう。ちょっとかなりアバウトなやり方をして、はいはいはい、うん、います。
でそのプレバスっていうのはあの、はい、フィルム自体の温度を上げるっていう意味が、う
ん、ね、まあ、まあ、タンクとか、まあ、タンクも金属製なんで、うん、あの冷たいとさすぐ冷えちゃうんですけど、
うんうん、
タンクとあと、まあ、リールとフィルムの温度を、まあ、あるその現像の温度にするというのと、
はい、
あとはフィルムの表面ってこうあのに薬品が染み込んでいって化学反応が起きるんですけれども、うんうんうん、いきなり現像液ドバッと入れてしまうとやっぱりあの進行度合いにムラができる、できやすいんですね。
はいはい、
まあ非常にこう、なんでしょう、マクロの世界ですか、微視的に、
うんうん、
あの、部分部分で、起きやすいので、
はい、
こう全体的にその、水分を含ませておいてということらしいんですけれども、
うんうん、
そうすると、その現像液の薬品の成分が、
うんうん、
あの、フィルムの中に入りやすいというそういうことらしいですね。
ああ、なるほどね。うんうんうん。
でも僕ね、高校生くらいの時そんなのこと知らなくて、いきなりぶち込んでましたけど、確かに現像村は多かったような気がします。
へえ、もう明らかにわかるんですか。
ああ、まあね、ちょっと。その高校生ぐらいの時とか大学生ぐらいの時って正規のこう指導を受けたわけじゃないのでものすごく我流で、
うんうんうん
うん、とにかく温度管理もいい加減だし攪拌もいい加減だし、
うん、
定着に至っては入れたらもうあのかほっとしちゃって攪拌もしてなかったっていうすごい現像方法だったので、はい、ムラムラだったと思うんですけど写真学校に行って初めてそれあこんな風に気を使うんだってびっくりしたんですけどね。
へ、うん、結構大変そうですね。
まあ、ただ一からこうきっちり習えば、
うん、
習ったり多分器用な人は本を見て、うん、見たり、まあ、最近いろんなこう解説書をすごく親切な解説書は出てると思いますんで、
うんうんうん、
それを見ればまあ大体わかるかなって感じはしますけど、
へ
ー、ただ動かしたりこう振ったり液出したり入れたりっていうのは、うん、やっぱり実地でやらないとわからないので、
ああそうですよね、う
ん、やっぱりある程度なんかそのね授業みたいのとかで教わると一発ですよね、一発でわかると思います。
なるほど。じゃあそういう下準備があってこの音源スタートと、
はい、そうですね。で、
はい、
まあプレバスを1分間そのお水でやってその排出して、
はい、
で今度現像液を入れて、
うん、
で、まあ現像液の攪拌ってちょっと微妙っていうか何て言うんでしょう、非常に正確さを要するので、
はい
こうはい、25秒ごとに5秒振るとか、
はい、
そういうことをやってます、
はい、
で多分 その頃は喋ってられないと思うんですよね20秒ごととかに
何、はいはい、
かやんなきゃいけないので、
はい
でまあ、ちょうど良かったのかもしれないですけど、それが終わったところから始まると思うんですけど、
そうですか、はい、じゃあ、
はい
音源を流しながらちょっとコメントを入れていただきみたいな感じで
お願いします。
スタートしたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、
じゃあ入ります。
1月1日の、午前2時半になります、ただいま現像中です。というかですね、今もうすでに現像を終わってしまいました。現像終わってしまいましたというか、現像の時間が終わったところです。現像タンクから今液を取り出しています。ちょっと30秒ほど予定の時間をオーバーしてしまいました。現像してる最中にですね、あ、そういえばザクティで録音をするっていう話があったなっていうのに今気がつきました。慌ててザクティを取りに行ってきたところです。やっぱりやりながら喋るというのは難しくて、相変わらずしどろもどろにいます、
ね、はい、本当に難しかったです。
結構難しくて、というのはすぐ現像液の液温が、部屋の寒さで冷えてしまうんですね。まあ、今台所でやってるんですけれども、まあおそらく室温としては20度はないんじゃないかっていう感じです。さっき24度で液を作ったら、ものの15分ぐらいで22度ぐらいまで下がってしまいました、ね、はい、今定着液を入れ終わったところです。
あ、今喋ってる間に停止液の
水道タンクを叩いて
処理時間が終わってます
のに、はい、まあ液を入れた時の摩擦でフィルムの表面に泡がついたりすることがあるので、それを取っています。まあどのくらい取れるかよくわからないです。はい、定着現在液を先ほど出し終わって停止液を入れます。
あ、停止液を入れ
た
の何をやってたの？このガシャガシャいうのは、あの、はい、現像タンクをひっくり返してる。
はい。
停止液を入れてる間は、ずっと、こういうふうに攪拌をしています。ザクティでね、写真も撮れるといいんですけれど。
できるのかな？
やってみます。あ、取れたみたいですね。
取れたんですか？
こんな感じです。
はい、取れてました。
おお。
あ、後でまあ、
今取れたと思います。
頑張ってアップします。
一瞬音が途切れていると思いますが。一応ザクティで録画中じゃない、録音中の静止画を撮れるみたいです。1分経った。 1分経ちましたので停止から押します。
これは停止液を出したとこ、
はい、はい、そうですね、液はですね、まあ、最終的にはあの停止液は捨ててしまうんですが、水道水で希釈した上で捨てますので一回、メスカップに戻します。で次は定着液を注ぎ込みます。
停止液はあの酢酸の、1.5% 溶液を使ってます。
あ、うん、
まあ酢酸酢なので
別に、はい、うん、
環境には悪いとは思えない。
ちゃんと温度管理をしてなくてです、はい、温度管理をしてないと、今から6時間ほど前に作った定着液なんですけども、溶かした時はまあ30度近いぬるま湯で溶かして、まあ、面倒するまでそこら辺に置いとけばちょうどいい温度かなと思ったんですけど、室温ぐらいまで下がっちゃうので、これは20度は絶対っていう感じですね。
あの本当は現像液が24度だった
まま、レンズを
そのままあの停止も定着も24度がいいんですけど、
はい、
はい、あの最初の1分間は連続かかんなんで、
う
ーん、ひたすら塩液でひっくり返す。
塩液の液自身はあの比重が重くてですね、4本体袋だと結構1リットル以上入るはずなんですけど、うん、まあ1キロ以上、まあ、タンクの重さもあるんですが、多分 1.34 キロがあるんじゃないかっていうぐらいずっしりになります。
だんだん重くなるんですよ。
話してると時間の経ちようが早いんだと思うんですよ。写真に写ってると思いますけど、黄色い、辛いの中にお湯を張って、やや温めています。まあ、24度で検討を停止定着をしていて、ほぼ24度になるような高さのお湯にしています。
あ、これは途中で温めてるんです
ね。はい、あ、そうですね、たらいの温度、たらいの湯煎の温度が、
これをですねサボると、定着ムラといいまして、リールの中の、いろんな、なんていうんでしょうね、フィルムが接触している部分とそうじゃない部分で定着の進行度合いにムラができまして、あとで現像をして定着が全部終わった後、焼いた時に筋状のムラができます。これ時々現像した段階では分からない時があって、現像が全部終わってから、プリントをしてみて初めてムラがあるっていうのが分かることもあるんで、処理の時に各班とか、液の管理ですね、古くなった、作ってすぐ使うとか、あと温度管理、そういうものも全部慎重にやらなければいけない。ね、
うん、
去年は結構なんかムラを作っちゃって、
あ、そうなんですか。
30秒ほどで定着が終わります、
はい、すごいプリントのテクニックがだいぶ大変でしたけど、
お、
うん、実はねムラとかなんかいろいろあるネガの方がプリントテクニックが、うまくなるんですよ。
そうなんですか。
定着液は
一生懸命なんとかしようと
する。あ、
まだちゃんと、
う
ん、
僕はそれで大学時代とか随分スリート上手くなりました。
へー、はい、今戻してます。
これは定着を捨てた。
はい、あの定着はね捨てないっていうか戻すんですよ。
ああ
の何回も使えるので。
はいはい
はい。はい。リールを2リットルのメスカップ買った家の中に。まあお湯といっても問題ですけど、家の中につけて。今水洗に入りました
。おお。
半年ぐらいの。
このカシャカシャ言ってるの
は、ね、動かしてるんですね、メスカップの中で。
あ
ーリールが4個こう、シンポンに繋がってまして、
ね、はい、
電子線をしっかり当てないと水性の促進剤が薄くなってしまう。特に飲み水栓は、お湯でやるときをお勧めします。まあ、お湯というか、飲み前ですね。
あの、1分、わずか1分なんですけど、よく攪拌してやんないと。
そうですね。
はい。
スタッフの中で。リールの、まあ、繋がってる、電池繋がってるんですけど、それを、細かく振動させます。今写真撮ります。はい、写真を撮りました。こんな感じです。
こんな感じって何
で見
て
るんだ。海水洗をしているお湯に、ちょっと赤っぽい色がつくんですね。これはフィルムに塗られている、まあ、ベースに塗られているなんだっけな、カレーション防止剤って言うんですけど、それが液中に溶け出してきた色です。
今水洗促進剤っていうのを、
はい、
用意してるんだと思うんですけど違うかな。
まあ一応現像の、出来具合を確かめたところです。
一回見て
る。昔の風景がどこで撮ったのか思い出せないんですが、おそらくですね、空港らしいものを映っていたので、11月に行った函館の空港のような気もします。
確かめるのは、定着が完全に終わってるかどうかっていうの
は、はい、
シンプルですね。現像パンクを使っています。現像パンクをきれいに、よいしょ、今水洗促進剤を注いでいます。
これジュースの2リットルの瓶ってペットボトルを使ってるので、
あ、
口が狭いから、
はいはいはいはい、
注ぐときにポコポコ音がします。
そうですね、スノーはですね、
薬品瓶というのをあんまり使ってなくて、結構ペットボトルだったりするもんですから口が細くてですね、
つけます
ね、注いだりするのにちょっと時間がかかります。指水栓の液の色はこんな風になりますっていうのをちょっと取りますね。わかるかな。マゼンダと言いますか、ピンク色がかった。水栓促進剤も、時々攪拌してあげないと、まあ化学反応ですから、液がずっとおとなしくこのまま。循環されないと化学反応が進みませんので、時々新しい液の表面が触れるように交換してあります。これもだいたい1分ぐらいですね。
これ水洗の時の攪拌を
使った2リットル、
いい加減にすると後で後々変なムラができたりして、
温水洗に備えます。
だから最後まで気抜いちゃダメなんですよね。だいたいなんか慣れてくると疲れちゃって疲れちゃってっていうか慣れてくると水栓がすごいいい加減になる。
あー、まあ、
よいしょ。さあそろそろ水栓促進剤が終わりにしてこの水栓にかかりたいと思います。水栓促進剤の色はこんな綺麗な青い色です。これは実はこの青い色はメチレンブルーという化学薬品の色を昔教わったことがあったようなそういう色になります。この水栓促進剤も、使い捨てではありません。繰り返し使いますので、また量が増えるかもしれないです。魔法水栓中です。
言ってるのは攪拌というか、
はい、
リールを上下に揺すってるシンプル。
本水栓の
時々ですね。
もうゲージガードという。
切れちゃいます。
はい。使うんですか。
大丈夫。
実はこのエージーガード、去年製造が終わってしまいました。もう手に入れることはできません。スノーは製造中止になりましたっていうのが、売り場に貼ってあったので、その時まああった仕事をまとめ買いしてきたんですけれども、まあこれがなくなってしまった後はどうしようか。何か変わりのものしないだろうかちょっと心配なんですけど、この水栓もですね時々 拡散してあげないと、やはり推薦にムラができます。でムラができるとどういうことになるかというと、まあいろんな成分、定着液の成分だったり、あるいは推薦促進剤の成分だったりがフィルムに残ってしまいますので、それが元で後でフィルムが変色したり変質したりと、まあ、その可能性がありますので、よく拡散しながら推薦をしています。で、まあ、時々ですね、まあ、1、2回目の時に、まあ、1回は
ちょっと聞きにくいですけども、お水を捨ててもう一回入れ直して、
あ、はいはい、
そういう薬品不純物というのはどうしてもそこの方に沈んでいる可能性がある。拡散してこう水を流していた水の方式と変わっていない。新鮮なお水の上の方しか変わっていないかもしれないというそれもあるので、一回全部捨ててまた新たに捨てます。本体にまた捨てて水洗していきます。水洗を引きながらですね、さっきは定着停止液を希釈しながら水溝に流したりですね、メスカップに戻した定着液を元のポリ瓶に戻したりとか、そういう作業をしています。いや話しながらやるの難しい
また行ってね。
出さなければいけないという、まあ、法律ではないです。法律にはないんですけど、まあ、最近環境がやはりうるさくなっています。まあ、自分でも環境に気をつけたいと思っていますので、まあ、業者さんに頼むんです。なので、除湿器とか、まあ、定着液を使い終わっている時は、間違いなく捨ててしまわないように、気をつけないと水槽のまま流したりとか必要になります。後で再現したいと思います。あ、もう5分経ちましたね。はい、それでは
喋ってるうちに5分経っちゃったんだまあ定着液はまあや1時間とかやったら大変ですけど、まあ、ちょっと長いくらいで大丈夫です
。次はAGガード。
AGガードっていうのは、画像を安定させる、
はい、
薬品という意味合いで、まあ、持ちが良くなる。そういう薬品なんですけど、さっきも言ってたと思うんですけど、これから言うのかな。
いや、さっき言ってましたね。
さっき言いました、はい、なくなっちゃったんで、
はい、
エイジングワードはですね、若干海面活性剤も入ってますけど、あんまりかかすと泡だらけになっちゃって、どこが本当の液でどこからか泡なのかわけわかんなくなるような、そういう薬品です。まあ、一応入れた、
はい、変な音が入りましたが
あ、ここであれでしょ、
はい、
切れちゃったんで、ね、
終わってます
はい、
はい、
ということで、
ここで電池が切れたん
ですね。ザクティの、はいはい、録音をしていたザクティの電池切れてしまいました。
はいということで、今回はここまでなんですが、
はい、はい、なんか分かんないとことかありました？
いや、でも基本的にプリントと同じですよね。
あ、そうですね、現像停止停止定着は全く同じです。
推薦はプリントでもやってましたっけ、予備推薦。
はい、やりますね。
やってました。
予備推薦をやって、はい、バライターシーといって、ファイバーベースという、
はい、
紙がそのままってやつがあるんですけど、
うんうんうん、
それは予備推薦で、
はい、
推薦促進剤やって、
はい、
それから本推薦っていう風になりますけれど、
うんうんうん、
因果紙の方がずっと長いですよね、推薦時間とか
は。ああ、やっぱそうなんだ。
うん、紙なんで、
うんうんうん、
特にバライタ紙は長いですね。一般的なというか、割と、こう、手軽に使われている RC ペーパーっていうのは、
はい、
フィルムとそんなに変わらないぐらいの処理時間で、
うん、
ですけど、せいぜい本水線2、3分で OK なんですよ、確か。
ほ
ー。まあ、ちゃんと流せばっていう話です。
はいはいはいはい。
はい、
なるほど。まあ、大体、前にプリントでやってもらった時のライブの流れなのかなっていう感じで聞いてたんですが、
はい、
結構、あれですね、ガシャガシャ回すんですね、攪拌。
あ、そうですね。攪拌は、うん、まあ、そうなんだ、こんなに音が大きいとは思わなかったんですよね、実は。あれを使ってますけど、ステンレスのタンクなので、はい、中に入ってるリールも金属で、うん、
はい、
で、うん、こう振るたびにガチャンガチャンっていう音がしますから。
はいはいはい。いや、なんか結構途切れなくというか、ひたすらこうひっくり返してるんだなっていうのが。
ひっくり返して。そうですね。そんな感じですね。1分間といいますか、50秒置いて10秒攪拌するっていう方法もありますけれども、
はい、
スノーは、25秒置いて5秒攪拌して、また25秒置いて5秒攪拌してなので、
はいはいはい、
結構忙しいですね。
なるほど。
で
もなんか聞いてたら逆、25秒攪拌して5秒休んでるのが逆なんですね。
いや、逆ですよ。はい。
そうかそう。
はい。現像はね、最初がちょっと複雑な、こう、だんだんだんだん間隔が長くなっていく変な、この攪拌方法を使ってまして、
はい。
それがまた頭ややこしくなるような、攪拌方法なんですよ。
はい。あと、 ファイルが2つ送っていただいてるんですが、はい、聞けてないんですけど、はい、残りはどんな感じの流れになるんですか。はい、
今あれ推薦促進剤が終わったとこだったんでしたっけ。
本
推薦が終わったんですか。はい、はい、このドライウェルっていう、はい、水滴防止剤っていうのを作りまして、
はい、
うん、作ってんのかな、もう作ってあったのかな、それもやっぱり海面活性剤とアルコールが若干使われてるやつなんですけど、
はい、
それを作って、あとスポンジですね、スキージング、まあスキージングって言っていいのかな、スキージングって言うんですけれども、
はい、
表面をそれで拭うんですね、
はい、
乾燥をこう、フィルムを、うん、物干しみたいなところにビヨンとぶら下げて、でそれでその液でドライウェルという、水滴防止剤を含ませたスポンジでシューッと撫でてやって、
はい、
でそれでとりあえず終わりですっていう話なんですけど、
はい、
うん、でそれが2つ目のファイルで、3つ目のファイルが、
はい、
次の日完全に乾燥してから、
はい、
切ってスリーブに入れるっていうところで、
はい、
はい、
ではその2つは次回、お届けしたいと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、今回ライブについては、ここまでということになりますが、次回その、この続きの 2ファイルで、はい、お聞きいただくのと、なんか雑誌を、
そうですね、
購入されて、
年度初めに、はい、ここの企画会議っていうか企画を、うんうん、する掲示板に、
はい、
なんか2008年初頭はカメラ雑誌を切るとか、
はい、
書き込んじゃったんですけど、
はい、
なぜそのカメラ雑誌なのかって、普段買わないのになぜ買うかっていう話なんですけど、
うん、
はい、トイレに貼るですね、
はい、
カレンダーが毎年岩合さんの、
はいはいはい、
日本の猫、また、なんだっけ、また旅だったか、猫にまた旅だったか忘れたんですけど、
はいはい、
日本の、まあ日本のいろんな猫の写真の、が、うんうん、まあうちの、お気に入りで、
はい、
毎年それが欲しいと、
まあはいはいはい、
リクエストがありまして、
うんうん、
で毎年それそのカレンダーのために買うんですけど、
へー、あーそっかそっか
で、うん、いや買ったら読まなきゃと思ったんですけど、全然読む暇もなかったりとかして、
うんうんうん、
ちらっと目を通したんですけど、うん、なんかググッとくる記事がなかったりして、
ね、あそうなんだ
毎年そうなんですけど980円のカレンダーになってるんですよ、うん、
あなるほどね
ほとんど読まないまま終わっている。今年は真面目に読まなきゃ
そっか。
で昨日かな、
うん、
医師だけではちょっと比較ができないだろうと思って、
はい、
その猫カレンダーは、朝日カメラなんですけど、
はい、
もう一冊以前お世話になったカメラマンっていう雑誌も買ってきました、う
ん、はいはいはい、はい、
それにもカレンダーついてたんですよ
そうなんだ
はい、
この
カレンダーはどこで使ったらいいんだっていうカレンダーでしたけど
何のカレンダーだったんですか。
まあ意欲的なんですけど、モノクロの写真なんですよ。
へ
え、これかなり意欲的ですね、記憶としては。
へえ、そうなんだ。
うん、ちょっとまあなんと言ったらいいんでしょうって、カメラマンに怒られるかもしれないんですけれどもなんて言ったらいいんでしょうっていうカレンダーって。
へえ、そうか。じゃあ、はい、そこら辺西を、
そうですね、はい、朝日カメラは多分見た方はたくさんいると思うんですけど、
はい、
表紙がなんて言ったらいいんでしょうっていう感じ
なそうなんだ。
本当は表紙だけで買うんだったら僕は日カメを買いたかったんですけど、まあこれは単純に趣味の問題ですね、
はい、はいはいはい、そうですか。じゃあ 次週そこら辺ざっと目を通してもらって、
はい、
切っていただこうかと思っております。
なんかまあカメラ雑誌さんとは全然縁もゆかりもないので好き放題言わせてもらおうかなと思ってます。
バッサリと。
はい。
はい。そうですね。ニュースでいつだったかな。
うん、
数日前に例の秒60コマ
とか見ました見ました。はい。
ね、カシオのカメラが
出て、はい、出てましたね。
あれがついに出たんだっていう感じで、見てたんですが、まあ。カメラ関係のニュースも少し、今年はぽつらぽつらと、うん、ネタとして取り上げていくのもいいかなと思っておりますので、
はい、
私はね買わないっていう、うん、だったんで
で D40 とか、
はい、
キャノンらしさ、ニコンらしさとか、そういう、うん、まあ、企画としては面白そうなのがあったので、
はいはいはい、
それにちょっと惹かれました。それに惹かれてたっていうのは事実ですけど。
はいはいはい。まあ、そこら辺。
あと、はい。あとなんか知り合いで、まあ、これはカメラ雑誌とか関係ないんですけど、年賀状に、こう、うん、D3 は、ノイズ少ないですね、とか言って書いてあって、お、こいつ買ったのか、とか思ったし、そういう人がいて。
そうなんですか。
どうなんだろうとか、買ったんだろうなとか、そういう人もいましたし、
ね、ですから、ニュースだけじゃなくて、その、スノーさんのカメラ関係のお仲間さんから聞いてきた情報とかも、はい、まあ、生の声という形でお届けできるといいかなと思っておりますので、また来週も楽しみにしてください。はい。ということで、まあ、今回ここら辺となります。お届けしましたのは、はい、半助と。
はい。年賀状をやっと今日、今終わろうとしているスノーです。
はい。では、じゃあ、また来週。
はい。はい。